さて今日のはちみつ情報局もお電話で、出ていただくという形になりますね。お電話に鈴木さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いいお天気になっていますけれども。
そうですね、
はい、はい、やっぱりあのお出かけも控えながらという感じですか、鈴木さんも。
そうですね、はい、残念ですが今のところは。はい、
そうですね。あの、はい、自宅ではどのようにこの気分転換とかされてますか、鈴木さんは。
そうですね、そう、最近は夏野菜をちょっと植えてみました。
そうなんですね、
はい、プランターになんですけれども、
はい、
あのトマトとか
トマト
ナスなど、
ナス、
はい、うまくいくのか私ちょっとあまり得意じゃないんですけど。
そうですね、はい、今どんな感じなんですか、植えたナス、トマトは。
まだね、本当にあの苗を買ってきて植えたところなので、はい、
おー、なるほど。
もう植えた時よりも5センチぐらい伸びたかな。
あ、すごい。
はい、どうかなぐらいの風です。
毎日水やりをしてって感じですか。
そうですね、はい。
あ、
多分根付いてくれたんだなと思って。
楽しみですね、
はい、
その結果もまたよかったら、はい、教えてもらいたいと思います。
このまま倒れていなかったりすれば、
いいですね。
は、
はい、じゃあプランターでトマト、またナスの夏野菜を植えたということですね、はい、こういった、植えるのはどれぐらいぶりといいますか、結構されるものなんですか、それともあんまりされないんですか。
私はね、去年、おととしと、ちょっとだけ教えてもらうところがあったので、はい、そこで、あの、やり方を教えてはもらったんですけども。
そうなんですね。
はい、グループで一緒に育てるという活動をしたんですが、でも、一人となると、なかなか難しいものがあります。
うまくいったらいいですね。
はい。はい、
これも楽しみですが。
はい。
さて、今日の話題なんですけれども、はい、今回は建物をピックアップということで。
そうですね。はい。はい、
そして、2箇所ご紹介いただけるということですね。
はい。はい、紹介したいと思います。
まず、はい、1箇所目はどの建物になりますか。
はい。そう、今回建物特集で、しかも東京編なんです。
東京編で、
うん。はい。ちょっと遠いところで、しかも見ることはできるのかというふうで、はい、
ああ、そんな貴重なものなんですね。
はい、そうです、
はい、
はい、一つは東京さぬきクラブというところなんです、はい、でこれはあのホテル宿泊施設になっていまして、はい、あとレストランも併設になっています。うん、
はい、
でもう一つは法政大学の55年間と58年間、うん、
はい、
という建物がありますので、こちらもリポートしたいと思います。
あ、そうなんですね、はい、これどちらも見に行かれたんですか、鈴木さんが。
はい、実際に見に行きまして。
そうなんですね、
しかも東京さぬきクラブの方は泊まれますので、はい、泊まってきました。過去になんですけど、
そうなんですね、じゃあその過去に行ったのをちょっと振り返っていただこうということですね。
そうですね、
はい、まずは東京さぬきクラブからですか。
はい、そうなんですね、はい、今回これを紹介しようと思ったのは、なぜかというとその日常が戻ってきたら、はい、ぜひもう一度訪れたいと思っていたんです。なぜかというと、はい、あのそろそろ行ってみたいなと思っていて調べたら、はい、あのもうすぐ8月には閉じるというふうに書いてあったんですね。
そうなんですか。
今年の、はい、8月に。
あ、なるほど。
これはいけないと思って、その頃までにはなんとかあの元通りの、ね、生活にな
ってたらいいですね。
そうなんです。
あと3ヶ月です
ね。その計画を知りたんです。
うん、
そろそろこの辺ならどうかなとかいろいろ思ってはいたんですけども、そうしたらまた別のところの情報から、もう閉まったというふうに、
閉まった、あら、
はい、閉館してしまったというふうに知って、もう驚いて、はい、
あの今回
取り上げたのと、
はい、じゃあもう行けないんですね。
そうなんです、もう止まれない
あら
ですよ。
はい、
もうとってもとっても悲しくて、
はい、これいつ頃建てられた場所なんですか、東京さぬきクラブは。
この建物としては、はい、昭和47年、うん、1972年になりますね、
はい、
もう48、まあ、50年近く前になる。
そうですね、
になります。
場所はどのあたりにあるんですか。
はい、この場所なんですけれども、はい、あの東京になるんですが、うん、地下鉄ですと、はい、麻布十番という駅があるんですね。はい、東京メトロ南北線または都営大江戸線というのがあるんですけども、はい、その駅から、もう歩いて東の方へ5分。
ああ、近いですね。
すぐなんですよ。はい、でこんないい場所にあるんですけれども、うん、はい、あの東側へ駅を降りると、はい、とてもあの素敵なレストランがあったりですとかおしゃれなお店がたくさんあるんですが、東側へこの逆におりますと、うん、とってもね都心かと思えるような静かで穏やかな環境にある、
うん、あ、そうなんですね。
へ、はい、あの八百屋さんがあったり豆腐屋さんがあったりするような。
あ、いいですね、はい、そういうの好きですね。
はい、そうなんです。
下町感が出てるのはいいですね。
はい、はい、でそこを歩いて、うん、5分ぐらい歩いていくとこのさぬきクラブという宿 宿泊施設に到着する。
おお、そうなんですね。
でここなんですけども、はい、今穏やかな場所というふうだったんですが、この辺りはね、三田、三つの田んぼと書いて、三田ではなくて三田と呼ぶ、
三田、東京の三田ですね。
はい、そうなんです、はい。東京の三田と呼ばれる地区で、この地区の三田地区再開発というのにどうもかかっているエリアらしくて。
なるほど。
はい。
それと
あと、まあ、建物の老朽化ということで、うん、8月末には閉まりますよという、
アナウンスだったのが、もうすでに閉まってしまったと、
はい、
おじゃあ再開発も絡んでますし、建物老朽化にも、はい、いろいろこうあってということなんですね、
はい、そうですね、はい、まあ、周辺を再開発してもなんとかここは宿泊施設でもいいかなとも思うんですけども、どうも建物も直すのもなかなか大変だということで閉じるという決断をされたようなんです。
そうですね、仕方ないですね、こればっかりはね、
はい、ここなんですけども、はい、この場所にありながらタヌキというのが、
そうですね、
不思議な感じがしますね、はい、これは実は香川県が建てた建物なんです、はい、
そうなんですね、
はい、
だからタヌキクラブのタヌキが入ってますね、
はい、す香川県が県民の拠点にということで、はい、県の政協によって建てられた建物だそうです。
そうなんですね。
でこの場所は1951年に香川県が購入、この土地周辺を購入して建てたそうですね、はい、で初めはさぬき会館というさぬきの部分も漢字のちょっと難しいごんべんの
さぬきうどんのさぬきですね。
そうですね、はい、そのさぬき会館という名前だったそうなんですが、うん、はい、まあ、少し改装とかをしまして、うん、でしかも一般のもの、私別に香川県民とかじゃないんですが、はい、一般の人も泊まっていいですよというふうにだんだん変えまして、そして名前を東京さぬきクラブという、
名前を変えた
というね、今回はひらがなのさぬきになっていますね。
そういういきさつがあったんですね。
はい。そうですね。で、ここなんですが、はい、まあ、先ほど言いました、ちょっとのんびりとした通りを通り過ぎますと、現れてくるのですが、本館はコンクリート造りの12階建てなんですね、はい、でこれも私もねよく詳しく知らなかったんですが、はい、大江博という人の建築によるものだそうです、
はい、そうなんですね、
はい、でここは、まあ、客室は75室だそうで、ね、うん、そんなにものすごく大きいというわけではないんですが、うん、まあ、こうやなんでしょう、ゆったり泊まるのにちょうどいい大きさかなという、
ね、はい、本館があるということは別館もあるということですか。
そうです、そうなんです、はい、別館はねその隣に木造で建っていまして、
木造で、
はい、そうなんです、はい、こちらはね大江博士さんの作品というよりは、明治時代からもうすでに建てられていた
ものそこにあったんですね。
だそうなんです、はい、そのあたりも私泊まった時はあんまり気にしないで、ただなんか古そうなのがあるなぐらいで見てたんですけども、
はい、実はそんな明治時代の建物だったと、
はい、そんな古い建物で、こちらが、はい、レストランになっていたりして、
別館をレストランに使ってたんですね。
素敵な風に過ごせたんだろうなというふうに思っています。
雰囲気あったんでしょうねきっとね、
はい、
へ
で中普通に入っていきますと、はい、まあ、フロントがあるんですが、うん、まあ、やっぱり香川県ゆかりの場所ということで、うん、香川の物産を置いてあったりですとか、はい、あと観光パンフレットが、
はい、
あったりと、はい、置いてありまして、うん、香川県に来た時にはぜひ、まあ、これを読んで参考にしてくださいねというふうになっていました。
そうですね、 PR してたんですね、はい、うん、
で他にはラウンジとかがあるんですけれども、はい、壁面のタイル、また写真を送りできたらと思うんですが、はい、このタイルがまた素敵でして、
どんな特徴があるんですか。
そうなんですよ、はい、少し、ね、大きめだったんですが、はい、深い、ね、青色をしていまして、うん、どうもこのタイルとかも大江氏がデザインをした
そうなんですね。
そうなんですね、はい、それから私あんまり家具は詳しくはないんですけれども、はい、とっても、ね、座りやすい椅子、うん、テーブルが置いてあるんですが、これは家具デザイナーのジョージ中島という人、はい、全部カタカナで書く名前ですが、その方の作品によるものだそうです。
そうなんですね、
ね、とっても落ち着いていてね、本当に座りたくなるような、で一回座るといつまでも座っていたくなるような
椅子ですね、
ありませんか。
そういう椅子ね、はい、ずっと座っておきたいですね、
はい、そうなんですよ、はい、であとはフロントには吹き抜け、うん、あるんですけども、ここにもとてもモダンなデザインの照明があったりして、全体的に落ち着いたいい感じだなという ホテルになっています 。
なるほど、そういった統一感も出てるんですね。
そうですね、はい、落
ち着いた雰囲気で。こちらにいつ頃泊まられたんですか？
そうです、私は2018年の夏に宿泊をした、は
い、2年前に、
はい、うん、そうですね。で、あの名前がなんか面白そうだったので、はい、一体どういうことだろうと思って、まずは調べて、で、あ、ぜひ泊まれるんだったら泊まってみようということで行ってきました。
あ、そうなんですね。
あの、まあ、泊まるのは普通に泊まれるんですけども、朝食に、
朝食ね、はい、
はい、あのにしようと思ったらできるんですね。はい、
あ、なるほど。
しかもね、和風と洋風と、はい、あともう一つあるんですよ。何だと思います？
和風と洋風、まあ、和食か洋食か朝食ですよね。
はい、もう一つあるんです。
もう一つあるんですか、はい、え、何があるんですかね、
はい、これはね、やっぱり香川県なので、はい、うどんという、
うどん、
はい、朝からうどん。
なるほど、和食、洋食、はい、うどんなんですね、
はいはい、
和食にうどんは入っていかないんですね、もう、うどんは別なんですね。
あの、はい、そうです、和食の人はご飯とお味噌汁みたいな、で洋食の人はあのパン と、まあ、サラダとか
目玉焼きみたいな、
はい、
はい、
で、うどんというのがあったのであの戸川さんだったらどれに、
それはもううどんでしょう、やっぱり
う、
うどん行きますよ、
うどん行きたいです、
うどんじゃないと、
は
い、
私もも
うしっかりアピールされてますからね。
うどん付きの宿泊プランにして、はい、これあの
うどんは何うどんになるんですか？
やっぱりあのさぬきうどんでね、とても もちもちした美味しいものがもういきなり朝から食べられ
る。お出汁の効いた、
はい、
あ、いいな、やっぱり朝うどんいいですよ、お出汁の香りが朝いいですよ、ね、やっぱりね。
そうですね、はい、だからやっぱりうどんにしておいてよかったと思いながら、ね、食べたことを思い出します
ね。絶対うどんですね、もうこれしかないですね、
は
い、
他の人でね、もしあの洋食の人もねいたと思うんです。
あ、そうですか。
でも、ね、匂いがしてきたら多分うどんが
絶対うどんの方が後悔しますね、はい、うどんにしときゃよかったって絶対思いますよ、これね、
はい、そう思いますね。
あ、いいところでしたね、じゃあね。
そうですね、はい、だからぜひまた次回行った時にもあの絶対にうどんで試してみようかなというふうに
思ってたのに、
思っていたのですが、
残念ながら、ねえ、またこの思いをどこか引き継いでほしいですね。
そうですね、はい、ね、本当にそう思います ね、
ね、東京さぬきクラブ、はい、まあ、残念ながらこの4月に閉館したということですね、はいはい、じゃレトロな建物をこう楽しめると、こちらまた写真で送っていただけると、
はい、そうですね、はい、あの見ていただけると
楽しみにしております。
こういう雰囲気だったんだなというふうに分かっていただけるかなと思います、
はい、そしてもう一箇所が法政大学ですね、
はい、そうなんです、
うん、
はい、法政大学のこちらも市ヶ谷キャンパスというのがあるんですが、はい、これも、J、あの東京の JR 都心ですね、うん、JR 中央線の市ヶ谷と飯田橋という駅の間にだいたい位置する大学なんですけども、うん、はい、あの駅を降りると外堀がちょうどありまして、
はい、
堀ですね、
はい、
でその土手をずっとこう歩いていくことができるんですね、でそこをつらつらと歩いていくと到着するのですが、はい、うん、で土手があって、まあ、見下ろすと中央線が走っていて、その下に、まあ、さらにこう外堀がお堀があるという風で、はい、あの桜の季節なんか本当に綺麗ですし、
綺麗なんですね、
はい、何もない時でもね、うん、気持ちよく歩くことができるいい場所なんです。
そうですか、
はい、ここも本当に都心にありながら美しい景色が広がっているところなんですけども、ここにキャンパスがあるということなんですね、
はい、
はい、で、この建物なんですが、戦後の法政大学を象徴する校舎というので、はい、まあ、法政大学といえばああここだなというふうに皆さんイメージされるそうなんですが、
あ、そうなんですね、
はい、でそれもね、これも実はね、はい、昨年の3月からだいたい解体工事が始まる。
あ、そうなんですか、
はい、
あら、
そうなんです。なのでまあそれをちょっと聞きつけましたので、去年なんですがこの頃に行ってきました、
見に行ってきたと、
はい、
そうですね、わざわざそのために行ったんですか？
いや、もう半分そうじゃないかと。
すごい。
一応用事はあったんですけども。
用事はあったけども。も
う用事はするんですが、はい、もう頭の片隅には
ずっとこの法政大学の解体工事の前に。
用事が終わったらもういかに
見られないと。
はい。そうですね。いかに早く行き着くかみたいな。
あ、そうなんですね。へえ。じゃあ今はもうあれですか、解体工事が進んでる状況ですかね。
多分そうだと思います。ちょっとそれ以降は見られてないので、ね、どのぐらいまで行っているかなというふうは思うんですけども、はい。 私が行った時には一応ね、入れるか入れないかぐらいの感じでしたね。
あ、微妙な感じで、はいはい、じゃあまだ建物自体は解体は始まってなかったんですね。
はい、あの部分的にはね始まっていたかもしれないんですけども、あの中入れるところまでは行けたという。
そうですか、ギリギリじゃあセーフでしたね、
はい、そうですね、はい、その本当に、ね、少し前の時に、あの、まあ、解体、うん、前ということでシンポジウムが行われたり、いろいろと
それもあったんですね、
はい、それに関連するイベントもいくつか行われていたようですので、その、 あの直前というか、うん、そのあたりに私は
見ることができたと。あ、何かこう特徴ありますか、この法政大学の建物。
そうですね、はい、はい、あのこの建物なんですけども、建築界の芥川賞といわれます建築学会賞という賞を取っている、
あ、そうなんですね、
あの、まあ、四角い建物、はい、校舎ですので横長の建物になるんですけども、はい、鉄とガラスとコンクリートをあの使った、まだこれは55年という名前がついてますので、戦後10年という、
戦後10年で、
そうなんですよ、
その頃にもう、
はい、ものがとっても厳しい、
そうですね、はい、物資がない時に、
そうですね、うん、はい、その頃にやっぱりこれから何とかしていかなければということで、うん、あの一生懸命こう集めてこられて、うん、あのその勢いで建てられたようなんです。
そうですね、
はい、で、あの鉄とガラスとコンクリートを使っているんですけども、はい、あの正面右、ま、あの見ますと、はい、これどうもねガラスだそうなんですね。ちょっと触ったり私できなかったので、外観を見るだけだったんですが、はい、そのガラスを全面的に打ち出した建物ということで、とてもあのよく知られているそうなんです。
すごいデザインですね、
はい、あのなんかねかっこいいんですよ、全くね今見ても古さを感じさせない。
お、じゃあ当時としてもかなりこうモダンな、
そうですね、とってもモダンですね、
作りだったんですね、
はい、まあ、こういったものをこうモダニズム建築というふうに言われているそうなんですが、そういった鉄やガラスコンクリートに代表されるような、うん、そういう工業化された素材や材料なので作られているもの、
あ、そうなんですね、
ということですね。
へ
え。で、あの裏側に回ってみたんですけども、あのこちらにはね、また写真を見ていただけたらと思うんですが、はい、大きな斜めの廊下が、
斜めの廊下、はい、はい、
これはなんかシャロ、斜めの道と書いて
シャロって言うんですね。
はい、よくそうなんです。それも初めて知りましたけど、
すごい専門用語ですね。
はい、やっぱり大学ですので。はい、授業が終わると、うん、みんな一斉にこう移動しますね。
あ、移動しますね、はい、
はい、でそのためにこの裏側にもこう 外側にこう斜めの廊下を使って、はあ、でこうずっとこう移動できる、
まあ、中に
も廊下きっと、はい、あるんでしょうけれども、それがこうとってもアクセントにな
ってると、
はい、
そうなんですね、
印象だなというふうに思いましたね。
何階建ての建物なんですか、これ。
そうですね、あのこちらは地上は7階で、下は1階、はい、まであるそうですね。
あ、そうです
か、はい、ちょっと上まではあの上がっていけるふうにはなっていなかったんですが、はい、
そうなんですね。
で、大教室や中教室などがあるというふうで、はい、それぞれの部屋までもちょっと入れなかったかな、もう当時は、
もう当時はもう無理だったんですね、はい、じゃあ今もこちらも解体工事が進んでいってると、
はい、そうですね、はい、新校舎をまあ作られるということで、解体工事に入っているというふうになっています。
ね、
であの今回この2つを取り上げたのは、はい、たまたまそのサヌキクラブのことを知ってことです、いろいろ衝撃を受けていてですね、調べていたら、その法政大学を見に行った時にはあまり意識していなかったんですけど、そういえばこれは2つとも同じ人が作ったということに、
あ、そうなんですね、
はい、はたと気がつきまして、それが最初に言ったその大江博さんという方だったんですね。
そうですか、どちらも大江博さんの作品ということだったんですね。
でこの方は、まあ、もうお亡くなりになっているのですが、はい、1913年から89年までということなんですけども、あの秋田の生まれのそうですね、はい、で法政大学の建築学科の元を作るということで、まあ、それもあってあの建物を作ったり、
そうですか、
はい、研究にいろいろと力を注がれたそうですね。
そういうご縁もあったんですね、
はい、そうですね。
同世代にこう同じような建築家の方とか、
はい、
誰かいらっしゃったんですかね。
はい。で、あの、まあ、あの当時の東京帝国大学に入学したんですけども、うん、 丹下健三という方に聞かれたことありますか、
はい、お名前聞いたことあります
ね。そうですね、はい、
万博のことですか、ですけどね、
はい、あと東京都庁とかですね、その人と同期に当たる。あ、
同期なんですか。
そうなんです、はい、はい、だからどちらかというとこの大江さんの方はこの法政大学で、はい、教えることに特に力を入れて、うん、まあ、他にも作品を作られたという印象があるなというふうに思います。
そうなんですね。建築家のつながり見ても面白いですね、こういう時期
もね。そうですね、はい、
じゃあ貴重な建物、今はもうちょっと解体ということで、はい、残念ながらね、
はい、
まあ、写真でしかの当時の姿を見ることできませんけれども、はい、杉さんの中にも思い出としてもう残ってると。
そうですね、
ということですね、
はいはい、今まだ行ける建物としては、はい、まあ、これも主に東京に作られたり、はい、あとは秋田の方ですね、秋田県、はい、またはね、なぜかこう香川県とどうもやっぱり、うん、
何かご縁があって、
はい、サヌキクラブのこともあるのが、つながりがあるそうで、そのあたりにはまだ点在している。
あ、そうなんですね、大江さんの作品が、
はい、
あるんですね。
ちょっと関西には厳しそうなのですが、
うん、
で例えば国立能楽堂というものが渋谷の千駄ヶ谷というところにあるそうですね、はい、まあ、能がお好きな方、
もう作られたんですね、
はい、
じゃあそのあたり大江さんの作品巡りするのも面白いかもしれませんね。
そうですね、はい、はい、
なるほど。今日はじゃあ今こうね、亡くなって見ることできませんけれども、
はい、
ぜひ思い出の建物編ということで、
はい、そうですね、はい、ちょっとすぐに行けそうな場所にないのがなんかとも残念なんですけど、そうです
ね、まあ、あったとしても今、はい、なかなかね出かけられませんのでね、
はい、
またホームページの方でそのあたりは写真紹介できればいいなと思っておりますので、
はい、
ぜひ見ていただきたいですね。
と思います。
次こうどのあたりを紹介しようかなっていう何かありますか、イメージ。
あ、そうですね、まあ、建物、はい、ものも思いましたし、今回も、ね、喫茶店にしようかどうしようかなという感じでしたの で、はい、喫茶店 の前に話していました、やや残念な喫茶店にしようかなと思ったり、いや、でもせっかくなのでもうちょっと楽しめる方がいいかなと思ったり、
ね、またいろいろ行った建物を振り返っていただいて、
はい、
教えていただければと思います、
はい、
じゃあ引き続き夏野菜もこう、ね、育つように。
あ、そうですね、
水やりとか、
はい、
今日は天気いいですしね、
悲しい結果を知らせなくて済むように、
いい結果になるように頑張って育てていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ということで今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。